エゼキエル書12章からですね。エゼキエル書の12章ですが、今までの、ね、流れをおさらいしますと、4章からですね、神様がエゼキエルに象徴的な行為によってエルサレムが包囲され火で焼かれることをこの予言しですね、そして今度8章から11章までにおいてエルサレムへとワープさせてですね、この霊によって引き上げて、そしてエルサレムで起こっているこの偶像礼拝ですね、それによって神の栄光が去っていく、そして裁きが起こるということがこの語られていました。で12章ですが、改めてエルサレムの破壊について話していきますけれども、この12章から14章までのテーマというのは何かと言いますと、この予言に対して反発する人々の心でありますですね。そしてその予言を受け入れられないその心が、代弁するかのように偽予言が起こるということです。その人々が願っていることをそのまま神の名によって語っていくという、これは神の家にとっては非常に厄介な問題なんですね。私たちこの信仰を持っている者たちにとって外部にあるこの問題というか敵というのはある意味で大きな問題ではないんですね。なぜかといったら主がおられれば、誰が敵対できようかとパウロが言ったようにですね、神との関係があれば、本当に神が、全てのことを戦ってくださるから大丈夫なんですね。でその神との関係の土台になっているそのものをですね切り崩していくのがこの偽予言なわけなんですですね。偽物の予言ですね。日常生活の中で大きな問題がいろいろ起こるっていうのはある意味で大きな問題ではないです。なぜかといったら教会は神様がイエス様がですね言いましたね、ペテロに、ハデスの門もそれに打ち勝つことのできないその鍵を与えるとですね、その力が与えられていますから。しかしですね、そのキリスト、さっきも要石って歌いましたけれども、キリストを土台として要石としていかないように他のものを付け足そうとする力が働いて、で巧妙な策略によって悪魔はその内部で滅ぼそうと、していくわけなんです。だから、使徒たちの手紙で福音書も含めてなんですけれども、使徒たちの手紙を読むとですね、すごい戦っている、論争して戦っているって何かっていうと、その偽予言あるいは偽りの教え、違った教えなんですね。そういったことから、この今から読んでいきたいと思います。12章です。1節です。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、あなたは補修のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ、彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ、もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることが分かるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で補修のためにの荷物のようにして持ち出し、補修に行く人々のように彼らの見ている前で夕方出て行け。彼らの見ている前であなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前であなたは荷物を肩に負い、暗いうちに出て行き、顔を覆って血を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。こうして、そこで私は命じられた通り、私の荷物を補修のための荷物のようにして昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って行ったとですね。またこの象徴的な行為 実演によって予言を行いましたですね。で、なんでかって言ったら、反逆の家にいて見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしないというところから、言葉によってわからないので実演しているんですね。で、この前回のからの続きですけれども、この11章の25節見ると、この霊によってまたこの捕囚の民のいるところに戻されたエゼキエルが、私は主が私に示されたことをことごとく捕囚のために告げたと言っていますので、このエゼキエルはずっと起こったことをこの話して、今彼らに聞かせているんですが、なんて言ったらいいかな、聞いてはいるんだけど、なんか反応がないというか、反響しないというか、無関心というか、で今こうやって話してるわけなんです。で、今このことをやっているのは、まあ、午前中も話しましたが、ゼデキアが、ね、586年紀元前のに、このエルサレムが包囲されて、この、で、逃げていくときにこっそりと逃げていく様子だったんですね。で、これは、5年前、少なくとも5年前、にこの語られているわけで、もう間もなくですね、この起こること、まあ、5年後にはもう起こることを彼は予言していたわけなんです。でちょっとですね、一体何が起こったかということを、第二歴代列王記の25章から読んでみたいと思うんですね。開ける方開いてください。25章の1節から7節までを、読んでみます。お読みしますね。ゼデキアの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンのネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に類を築いた。こうして町はゼデキア王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに、これですね、王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の面地から町を出た。カルデア人、これはバビロンです、カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を通った。これがヨルダン川の方ですね。で、カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、このリブラっていうのはシリアの方かな、ずっと上にありますね。で、彼に宣告を下した。で、彼らはゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキアの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行ったと。だから彼の目で見た最後の場面が、息子たちの虐殺なんです。かなり残酷な形で、この虐げたんですね、この王をですね。で、ここに書かれている町が破られたと、で、戦士たちが夜のうちに皆逃げたという部分を今、実演したんですよ。で、8節です。翌朝、戻りますよ、エゼキエルの12章ですね、8節。翌朝、私に次のような詩の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか、ね、尋ねたんですね。だから朝行って、何やってるんだ。で、次からちゃんと言葉で予言をすると、こう言いなさいって言うんですね。彼らに言え、神である主はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いていかれる。 彼のうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出ていく。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその血をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れていく。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。私はまた彼の周りにいて彼を助ける者たちや彼の軍勢を皆四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追うと。どうでしょう、先ほど読んだ、第二列王記をそのまま予言しているわけなんです。そしてあそこで書かれていたのはその歴史的な出来事だけだったんですけども、ここではそれらすべてのことを行っておられたのが神ご自身であることがわかります。私がそうする、私がそうするっていうふうに書いてあるわけなんです。そして彼が出ていくときにね、この地を見ないところをなんかやっぱり誰かわからないようにしてこうなんか隠したんでしょうね。そして、興味深いのはカルディアの地まで行くんですけども、見てください13節で、その地を見ないで死ぬと。でここだけ読むと連れて行かれるのにその地を見ないって一体どうなるのかと。だけどもう分かりますよね、目をえぐり出されてますから目が見えない状態でバビロンに来てますから、この地に、そのバビロンの地に行ってるのにそこは見ないで、目で見ることはなく死ぬと、いうことであります。このように物理的にも見えないし、そしてあとは霊的にも神に反逆したので闇の中を生きなければいけないということになるわけなんですね。でこのことを聞いた彼らはあまりにも受け入れがたかったと思うんですね。今彼らは捕囚にいます。捕囚というのは、合計で3回起こってますが、彼は第二次捕囚というこの一番その、最後よりは少なかったのかな、分からないけれども、第二次捕囚って597年ですね。エホヤキン王が捕らえされるときにこれ移されて、そしてですねその時に彼らは戻れると思ったんですよ。でこのエルサレムがバビロンの包囲に耐えて、そしてバビロンから救われて、で自分たちは戻れるというのがもうその、大抵の流れ見方なんですよね。でそこでこんなことを言われたわけなんです。でこれがあまりにも受け入れがたいことなんですね。彼らはエルサレムを信じていました。エルサレムには神殿があって、そして王ゼデキヤがいます。ですからイスラエルに戻れるというところを神はそうではないと言われています。で神は違うことをご計画だったんです。15節見てください。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々の追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの意味嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。ですね。このように、彼らは逃げるんだけどもやっぱり神がなされることは必ずその通りになり、そして何が起こったかを知らせるためにわずかなものを残して、そして、主であることを知るようになるということであります。これがね神様のご計画だったんですね。わずかなものを残す、そしてそれによって経験したことを通して、この方が神であるということを知るようになると。で17節です。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながらこわごわあなたの水を飲め。 この地の人々の家、神である主はイスラエルの地のエルサレムの住民についてこうおせられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの蜜を怯えながら飲むようになる。その地がそこに住むすべての者の暴虐のために痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てる。その時、あなたは私が主であることを知ろうと、すでにもう餓死していく姿を今演じているわけなんです。でここまで語って、それで、このことわざがあったっていうんだよね。人々の間に話があったと。でそれがこの午前中の話ですね。21節からです。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について日は伸ばされ全ての幻は消えると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ神である主はこうおせられると言え、私はこのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、全ての幻は実現すると彼らに告げよう。もう、虚しい幻もへつらいの占いもことごとくイスラエルの家からなくなるからだ。これはその偽予言の方ですね。でそれは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ、あなた方が生きているうちに私は言ったことを成就する神である主の御告げですね。で、こういうふうに思ってた可能性があります。彼らはイザヤやあとはミカという預言者がエルサレムが滅ぼされると、預言していたことがあるんですね。あのミカの3章の12節、にはね、このエルサレムがシオンが滅ぼされるとあるんですが、その時ですね、ヒゼキヤをはじめとするその残された者たちが悔い改めて祈ったでしょ。覚えてますか、イザヤ書で。でアッシリアによって包囲されていたけれども、神は救ってくださったので、いいですか、それでこの幻がある意味で引き延ばされたというか、イスシオンの滅び、このエルサレムが滅ぼされるということが引き延ばされたというか、でこれを考えていた可能性があります。でそれでこの、引き伸ばされていつの間にか消え失せるものだろうと、こう考えてみてください。表面的に考えたら そうなんですよ、ね、滅ぼされると言った時にその神様はアッシリアから救ってくださったわけでしょ。同じように今バビロンによって滅ぼされるというふうに予言を受けたけれども神がバビロンから救ってくださって、そしてまたこれが引き延ばされるというか、そしてもうこれはいらなくなるだろうというふうに考えていてもおかしくないんですね。でここで大事なのはね、ヒゼキヤがあるいはそこにいた何人あのその人たちがへりくだって悔い改めたから神様が憐れんでくださってですね、それで救いが与えられているわけなんです。神様は滅ぼすと言われても、ご性質、神の名は情け深くて憐れみ深い神で、怒るに遅い方であって恵みを千代にまで及ぼす方であって、ちょうどヨナ書もありますが、滅びるとニネベが滅びると言っても悔い改める時に神は滅ぼすことはなされない、むしろ憐れみをかけることを待っておられる方なんですよね。だから憐れみを受けた結果としてのこのヒゼキヤがの時代に守られていたわけであります。けれどもですね、私たちっていうかこの彼らはエルサレムというものがこのように救われるところなんだということ、神を救いとする、ね、からこそエルサレムに救いがあるのであって、ね、でその神がエルサレムを選ばれたのであって、でその神に背いていながら その、 救いを考えるっていうのはこれは土台無理な話なんです。でこれが私たち人間が堕落しているがゆえに、こうか頭の中で、正当化してしまうわけなんです。当たり前に思っていくということが、この私たちは、この祈らないとっていうか、そのそうですね、信仰を持って祈ってないと起こってしまうわけなんです。もういろんなことに当てはめることができるんですね。で私たちに直接当てはめることができるのは、例えばでこの日本語学校を、使うことができていて、そしてここを出ていかなければいけないかもしれないということは、1ヶ月2ヶ月前にね、お話ししましたけれども、この学校自体がどっかに引っ越せない限り、いることができるということなんですね。でこれを聞いたら、皆さんどうか分からないけど、僕はね、こうやっぱ出てきちゃうんですよ、悪い思いが。あ、これで大丈夫だってあ、もう神様も僕たちついてるから大丈夫だってね。けれども憐れんでおられるだけなんです。憐れんでおられるからいるんです。例えばお名前も当てはめられますね。このちょっと政治の話になってしまいますが、やっぱりこの1週間の間では世界的に一番大きな出来事の一つがやっぱりアメリカの大統領選ですよね。でトランプさんはこの暴言ということで本当に大きな後遺症を残したと思いますけれども、今でもこの暴動が起こってしまっている状況ですよね。トランプを大統領じゃないというふうに言って、けれども不思議なことにトランプさんが選んだ人っていうのがこの副大統領はじめ、もうバリバリのクリスチャンなんですね。副大統領はもう本当にすごい、マイク・ペンスさんはものすごい、もう彼のもう何ていうの、標語がね、こういう、私はクリスチャンであり保守派であり共和党ですと、これがこの順番ですって言ってね、普通で考えたらね、アメリカより、ね、クリスチャンを先に置くなんて、これを、ね、公の場で言うなんていうのはまずいんですよ。けれど もうさらって言ってるんですね、それをね。で他にもたくさん これから養殖につけようとする人がもうバリバリのクリスチャンが多いで、あれだけの暴言を吐いている人がなんでそういう立場を選ぶのかと。でそれはもちろん他のね、なんていうかな、そうやって福音派のね、この人たちを取り込みたいんだとかっていう、なんだ、そういう見方もできないことないんですけど、これ憐れみなんですよ、ね、神様はそういう人を通しても何かをするときには起こるし、例えばこれがヒラリーさんが選ばれたとしてもね、本当に神が憐れみを注ぐのであれば何かが、御心が行われていくんですよね。でそれがね、やっぱり悪い思いが出てくるわけ。あ、これでもうがっちり固められた、ね、これでもう安心だって言って祈るのをやめたのであれば、また違う形でのこのアメリカが、この変なアメリカっていうか、この世界がその神様から離れた方向に行ってしまうということが起こるわけなんです。でこういう感じでエルサレムに神殿があって、そのエルサレムは無敵だという、この神に信仰を置くのではなく、そういうところに彼らは信仰を置いてしまったわけなんですね。で次見ましょう、26節です。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今イスラエルの家は言っている、彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく必ず成就する。主で、神である主の御告げ。その5年後には起こるのにずっと後なんだという、こうやって正当化していくわけなんですね。で次に13章です。偽預言者に対する言葉です。これエレミア書にも学びましたが、こうした彼らのこの正当化する思い、結局自分が自分の生活を変えたくないという思いですね。 自分が安泰でいたい、このままでいたいという思いですよ。でも罪を犯している、偶像礼拝を行っているわけです。でその思いをただ神が言われたっていう、神の言葉をくっつけてね、神の名前をくっつけて話していくのが、まあ、偽預言者なんですね。でそれを見ていきます。13章です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかったと。ここに偽預言者と本当の預言者の違いが書いてあります。ですか、偽預言者は自分の心のままに預言して、自分で何これして自分の霊に従うっていう、だから発証言が自分なんですよ。自分の願ってること、自分の思ってること、自分の霊に従って、ただ神という名前は使ってるけれども結局自分の意見なんですね。でここはとっても大事であります。でなんでかっていうと、人の語る言葉というのは、人の願っていることというのは大抵同じですよ、ね、人気っていうか、そのみんなが思っていること、また自分もそうだったらいいなって思うことを言えば、それは人気が出てくるっていうか、人々が多く受け入れますよね。しかし預言者って何なのかって言ったら、何ですか、預言ですよ、預かる、預金のようですよ、ね、何を預かるんですか、神の言葉を預かっているわけなんですね。で第2ペテロの1章の20節と21節に預言についてこう書いてあります。それは何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです。聖書こそが神の御霊によって語られた言葉なわけなんですね。いかがでしょうか。まあ予言を語るっていうのは反発が来るっていうのは当然、どうしてかっつったら、自分の願いや人が思っていることに真っ向から反対することを言っちゃうわけですよ。でもこれ神の言葉ですから、神が王ですから、主権者が言われていることですよ。ですね。で偽預言者たちというのは、ここでこの暴いてるですね、神様が廃墟にいる狐だって言います。で廃墟で狐がいるというのは一体何かって言ったら、全てのものが破壊されていてもなおのこと餌になるものを見つけて徘徊しているわけなんです。つまり民が滅ぼされても、エルサレムが破壊されても、結局自分の利益をいつまでも求めていくような連中だということなんですね。立て上げていく、守っていく、一緒に戦っていくっていうのが預言者でしょう。ところがそういう苦境の中にいるときに、またはそういうところにいるときに、なおのことそれを利用して自分の益のために、利益のために、 目的のためにやっていくわけなんです。で教会で言うならば、自分の利益のために、自分の目的のために指導者がこの教会を運営していったり、人を使っていったりとかしていくというと、これは偽教師とか偽預言者になるわけなんです。で大事な言葉が5節にあって、でこれ主の日って書いてますけど、これは終わりの日ではなくてね、おそらくバビロンの、このエルサレムを破壊する日なんですけども、戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかったと。でこれね、具体的な話じゃなくて、これ実際の文字通りではなくて比喩的に言ってるんですね。破れ口って意味わかりますか。破れ口、 そうですね、皆さんが、家がありますね。鍵かけますか？かけてきました今日、ね、鍵が壊れてたら、でもこれが破れ口だな、簡単に言って今で言ったら鍵が壊れていて閉まんなくて、でそのままにしている状況ですね。まあ日本ってねすごく安全ですね。まあ一日ちょっと鍵忘れても、かけ忘れても人入ってくることないしね。まあアメリカにいるときは私も本当ショックだったんですけども、朝にね郵便受け見て、じゃあ戻ってきてから、家戻ってきてからこの郵便この入ってるけど、戻ってきてからまあ後で取ろうと思って帰ったらもうないんですよ。もうそんなのばっかりでしたですね。で当時聖書の時代というのは、実はつい最近まで19世紀だから、1800年ぐらい代ぐらいまではですね、まあ城壁が作られてるわけです。城壁が、でこのね日本語では町って訳されてるのは、例えば韓国語とか中国語もそうかな、城って訳されてるんですね。城ですね。で城壁が必ずあります。で城壁というのは本当にこの過酷な世界をよく表しているわけなんです。外敵が必ず攻めてきて奪い取っていくという、もう本当に過酷な世界に生きているわけなんですね。まあ、本当に日本とかあとタイとかもそうですね。この何もしなくてもなんかそういうことをしようという気もみんなが起こってないから起こらないんだけども、世界の他のところに行けば、例えばこのイスラエルに行ったらもう銃を持ってないと、例えばイスラエルの人はパレスチナの方自治区の方には行けないとかね、本当危ないですよ。そして当時は、これイスラエル旅行に行って聞いたんですけども、この当時のこの、エルサレムの城壁、まあオスマントルコが作ったんですけどね、新約時代じゃなくて、だけども残ってるんですよ。このすごいでっかい聖堂かな、あれなんだか分かんないけども、ステパノモのところにこれまだ残っていて、で教えてくれたのは、時刻が時刻っていうか、その日没の時には閉めるです、閉めますね。閉めて遅れてきた人がいても絶対に開けません。だから殺されようが何されようが、自分たちが死んでしまったら終わりだから、開けることによってですね、決して開けないんです。だから閉じないでおくとかね、門を閉じないとか、門が開かれているっていうのは聖書書いてあるでしょ。この救いを表してこの神の国に入れるっていうか、その都に入れるというか、でそれだけの重い意味があるんですよですね。でそれで破れ口ができているっていうのはこれ致命的なんです。戦っている時にそこから入ってくるわけです。でこれを霊的に話してるんです。今霊的に何かというと、私たちの生活で霊の戦いがあって、破れ口があるとそこに敵はいつもつけ込んできて、私たちのその霊的な生活を乱していくわけなんです。ですか。で、必ずその自分が弱まっているところっていうか、破れているところにいつも来ます。例えば誰かに悪いことをされて、この苦みを持っているというか、この傷を受けててですね、でそういうことがあると、どのような関係においても必ずそこにこの戻ってきてですね、そこを戦わなければいけないわけですよね。そこでイエス様の戒めに、十字架を見てですね、そして彼らをお許しくださいというイエス様があって、イエス様に本当に近づいて、自分自身がイエス様の許しによって癒しを受けて、そして神に従って悪魔に立ち向かうということができるわけでしょ。でこうやってこの破れ口っていうのは私たちにあるんですよ。でこれをこの教会というものは、御言葉を学び、そして交わって祈るというのは、破れ口を塞いでいくこのための霊の戦いの働きなんですね。だからネヘミヤ記にもあるけど、城壁を作って、城壁がもうボロボロになったからを作っていくときに、その皆がね武器を持ちながらこれをやっていたっていうのはあるんですけど、まさにそういうふうに私たちはこの破れ口を直していくという働きがあるわけなんです。でもこれをね、偽預言者はね行わないっていうことなんです。 まあ、簡単に言うと罪からの悔い改めは解かないっていうふうに言ったりでしょ、これ具体的にはね、うん、でこれをね、言っています。で次に6節ですが、彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の見告げと言っている。主が彼らを使わされたのではないのに、しかも彼らはこのことがそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに主の見告げと言っている。それゆえ神である主はこうおせられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今私はあなた方に立ち向かう神である主の見告げ、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない、イスラエルの地にも入ることができない。この時あなた方は私が神主であることを知ろうと。このように預言とか占いとか、これを主が語られますという言葉を使っていくわけで、彼らはもうイスラエルの地にも戻れないし、交わりにも加えない。これはもう地獄に行くっていうことですね、簡単に言うと。その私たちの教あのね、新約聖書に、新約に置けばね、もう彼らは裁かれるよということです。主が語られますと言っていながらも、占いのようにしていくとか偽予言のようになっていくっていうのは何かね、あの黙示録には19章の10節に、イエスの証は予言の霊ですって書いてあるんですね。つまり予言というものはイエス様に希望を置かせていくものなんです。神の言葉というのはイエス様こそが救いであって、中心であって、命であって、この方に栄光を与えていくものなんです。けれども聖書を使いながら、教会というものを使いながら、そうではなくて自分の中に希望が見出されると、心理学のような形で教えていくこともあるでしょう、巧妙に。そして政治の中に希望があるように教えていくこともできるんですよ、ね、この問題があるから、これをなくすために政治を動かそうとか、しかも聖書の言葉を使うんですね。なので巧妙であり、その教会の土台を崩していくんです。でこれらが、厳しく裁かれるわけなんです。裁かれていかなければいけない。だからパウロは、私たちが伝えた福音にそれに異なることを言っているものであれば呪われるべきですって、これを繰り返してるんですね。呪われるっていうのはアナテマって言って、これはもう地獄に行くべきですっていう強い言葉が使われているわけなんですね。で、この10節です。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、血に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私はその壁とそれを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うして、あなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どもはもういなくなった。エルサレムについて予言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ、神である主の見告げ、漆喰の上塗りというのは、今でもイスラエル行くと遺跡が残っています。覚えてますか、マサダにね、行った時にね、このちゃんと綺麗なフレスコのね、この何ですか、壁のねデザインが残っていて、 要はデコボコになっているこの壁のところにこのあの塗るんですね。漆喰塗ってそしてきれいにする、のをそれを漆喰というわけですけれども、まあ、見た目を良くしていくということですね。でこれをやっていて平安がないのに平安であると、このエレミアもやっぱり偽予言者が来た時に神様があの傷をね簡単に癒してしまう。だから例えばあのなんだろう、がんになりましたって言ったのに、あ、がんじゃないな、だ例えばもう重症にあってね、この交通事故でね、あ、いやいや、なんか傷が開いちゃって、あ、じゃあちょっとあの骨折したり、もう内臓が破裂してるのにさ、なんか上だけさ、皮膚のところだけなんか針で塗って、はい、終わりましたとかって、はい、治りましたとかって言ったら、まずいでしょ。ちゃんと逆に回復して、ね、そして破れてるところをちゃんと縫合してさ、やらなければまずいじゃないですか。で、そのように言って、こっちはね、それをこの漆喰の上塗りって言ってるんですね。で、私が大学生の時にクリスチャンになって間もなかった時にですね、伝道集会の中で、まあ、ある方がこんな説教してました。あなたたちは、あなたは OK です、私も OK です、そのままのあなたで OK なんですよ。どうですか、なんか今笑ってる方いますけど、当たってるようですっごい間違ってるんです。もちろん神はあるがままの姿で愛しておられます。受け入れてくださいます。でもそのままじゃまずいよね。泥の中でなんかもがいている中で、神の恵みはその泥から引き出して洗ってあげて着飾ってあげる、ね、あのもうちょっと後に行くとこのエゼキエル書に出てきますよ。あの女王にまでね引き上げられるんだけど、最初はなんかあのそこら辺であのお母さんのほらあの生まれた時の血もこのまだくっついたままなんか捨てられてるところから拾ってあげるってね、きれいにしてあげるわけでしょ。だから罪の中にいてそのままでいいんだよっつったら、もうこれこそ偽りの教えでしょ。今のままのあなただったら滅びるっていうのが福音の始まりですよね。まずいよって。でこれが平安がないのに平安だって言っちゃうことなんですね。で家が建てられていく、真理によって家が建てられていくっていうのに聖書に書いてあります。この家っていうのはつまり神の家で教会が建て上げていくっていう話が書いてありますが、御言葉に取り組むっていうのは、この聖書の言葉に取り組むっていうのは忍耐と鍛錬が必要です。そうですね、皆さんここに来てくださってます、毎週来てるでしょ、ね、でどのくらい、これ実はエゼキエルまで来るのに5年半かかってるんですけど、黙示録から創世記からね、忍耐が必要です。でこの鍛錬ですよ、鍛錬っていうのはつまり本当にこうよくわからない言葉もあるけれども、なんかねいい言葉だけね、神は愛ですとかね、あなたは、私を力あの強くしてくださることによって何でもできるのですとかね、皆さん何でもできるんですよとかちょっとこうやってさ、何でもできるんですよってっていうふうにも叫んだら、お、何でもできるんだはーとかってさ、あんたじゃん。でもさ、こんなネチネチネチネチさ、これ鍛錬が必要でしょ。でもね、そこで少しずつ清められるんですね。でね、時にね、聖書投げ、もういいよ、ここに置きたい、もういいよってなるぐらい自分が嫌になる時ないですか、聖書に取り組んでて。こう嫌になるぐらいこう あからさまに、あからさまというかこうリアルに自分のこのありのままの姿が見えてしまって、この投げ出したくなるような時もあります。だから神との相撲ですか、ヤコブが御使いと格闘したように、この太ももの関節が外れるような痛みもこの伴う時もあります。でもね、ようやくそれで信仰の土台が据えられて、御言葉が深みにまで与えられて、そして神のご計画の全体をこの知っていくことができるので、そこでイエス様の他の例えである洪水が来ても、岩のところに家を建てたものは押し流されないんですよ。でこの関係づくりが大事なんです、イエス様との。 けれども漆喰をするというのは何かというと、もうそれが出来上がっているように手軽に目的を達成できるということなんです。それがそういう教えが偽物の教えなんです。これをやっとけば大丈夫ですよって、5つのポイントをこれをやっていけばいいですって、毎週5つのポイントって言って、でそれをやったら自分が大丈夫なように誤った安心感を与える。安心感が平和だって言って、平和じゃないのに平和だって平安だって誤った安心感を与えちゃうんです。何でもいいんですね。これがそういう時 5つのポイントでもいいし、なんかあのなんか教会のこういう活動でもいいし、聖書を全部66巻読んだなんかあの教材でも作ってねそれ全部できました。何でもいいですよ。他にもなんか祈祷会で祈祷の40日祈祷やりましょうとかね、何でもいいですよ分かんないけれども、あとは分かんない、とにかく何かこう分かりやすくてすぐにできて、なんかこう見た目はきっちりしてる、でこれがまずいんです。行いじゃないんですよ、活動じゃないんですよ、関係なんだよね。で関係どう、一人一人の関係、結婚関係大変だよね、時間かかるよね、時になんかもうやんなくなる時あるでしょ、性格違うもん、そうでしょ、考え方も違うし、でもそこに契約があって愛があって神様との関係はなおさらですよね。だから関係なんですじゃなくて、そして平安の義の実を結ぶってヘブル書の、10章ですかに、10章じゃないや、あれは12章かに、書いたんですね。平安の義の実を結ぶ、この神からの鍛錬はによって、訓練を受けることによって、その時は痛いかもしれないけども、本当になんかいろんなことが起こってもそれでもこの成熟しているクリスチャンでいることができるわけなんですね。で17節です。人の子よ、自分の心のままに予言するあなたの民の娘たちにあなたの、顔を向け、彼らに予言して言え、神である主はこうおせられる、皆の手首に呪法の紐を縫い、言い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々に罠にかける女たちはに災いが来る。占いする女ですね、魔女ですね。であなた方は私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ神である主はこうおせられる、見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう、それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方を鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す、私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す、罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる、この時あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方は私が悲せませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が枠の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえあなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろうと。ですね。先ほどは普通の一般的な偽預言者ですけど、ここは特にこの魔女ですね、この呪術とか呪法をして、なんかさっきなんか細かくね、ベールを作って、なんかあらゆる高さの頭にあるベールを作ったりね、そういう女たちがいたんですけど、目的は何かというと食うためです。19節です。一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのためです。だからバビロンによって包囲されている状況の中でですね、食いぶちを探すために占いやってくるんですよ。生き延びるわけです。 で問題はこの呪法についてもそうだし、予言の言葉っていうのもそうなんですけれども、人を生かしもできるし殺すこともできるわけです。宗教って怖いですね。この信仰の世界って怖いですよ。それをこの取り組んでいる人が、相手を殺すことも生かすこともできる力をこう言葉を持っているわけですね。この占いがやっぱりこのすごくその中で多いわけじゃないですか。このあなたは呪われてるって言って自殺に追い込むこともできるし、そして本当は悪いことをしているのにあなたは祝福されてるって言って、この悪を悔い改めさせないでこの生かしていくようなことも簡単にできてしまうわけなんですね。で、主はそういう者たちから彼らを、この罠、これ鳥をね、この罠にかけるっていうという言い方をこの神様されてますよね、この女たちについてね。で、必ずもうそんなことはできないようにさせると、彼らを罠から逃れるようにさせるよと。だからその占いに引っかからないでね、そして結局上がったり商売上がったりにさせてあげるということを神様はここでおっしゃってるんですね。で、ペテロ第2の2章の3節にこの偽教師が神の家の中から入ってくるっていう話が書いてあるんです。で、こう言ってます。彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にするって。作り話に身を任せるんです。だから本当のことを言わない、神の言葉の真理を話さない、そしてその作り話に信仰を置かせていくようにすると。食うためですよ。で、これを神様が強く罰せられます。ありますよね、宗教っていうと金儲け。これが残念にも教会の中でさえ起こる。金を儲けるために教えている、儲かる手段として教えている、これは神様は罰せられます。で、次に14章です。で、なんでこういう預言者、偽預言者や魔女のような者たちが出てくるかなんですね。で、ここは聞く側にそういうことを欲する心、悪い心があるということも見ていかなければいけない。で、パウロがテモテに第2テモテの4章の3節4節でこういうことを言いました。作り話を聞きたい人たちがいるんですよ。聞きたいからこそ需要がある、需要があるから供給があるんですね。こう言ってます。というのは人々が健全な教えに耳を傾けようとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話に行くような時代になるからですと、こうやるわけで。で、14章がそうやって本物の預言者のところに来ちゃったんですねそういう心でなんかいいこと聞きたいなっていうことでね、そういう長老たちの話が書いてあります。イスラエルの長老たちがの幾人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中の秘め、自分たちを不義に引き込むものを顔の前に置いている。どうして私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。それゆえ彼らに告げよ、神である主はこうおせられると、いえ心の中に偶像を秘め不義に引き込むものを自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には主である私がその多くの偶像に応じて答えよう。偶像のために皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉えるためである。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうせられる、悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよと言ってます。偶像が心の中にあるよってこう言ってます。で、これをね、じっくりと見ていきます。で、エゼキエル書は、本当興味深い書物で、旧約聖書なんですが、新約にある真理をあらかじめ教えてくれる ものが結構あります。この前の学びでは肉の心に神がしてくださると御霊が注がれるよって、これイエス様がニコデモに水と御霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと、御霊によって新しくされる、これが書いてあるんですね。そしてここでは何かというと、偶像というのは木や石で作られた像のみならず、本質的には心の中にあるものだということなんですね。偶像って何か言い換えるとね、これすごい大事な領域に入ってきます。いいですか。偶像って何か言い換えると、神からの賜物、良いものを神の恵みとして感謝しないで神を差し置いてそれを求めることです。賜物そのもの、神の良いものそのものを神を差し置いて求めていることです。神以上に。でこれ見分けるの難しいんです。肉体の欲求についてはね、分かりやすいかもしれませんね。肉の欲でけ、むさぼったり、あとね、何ですか、不貧困であったとか、そういうのはね、見分けやすいんですけども、でもね、肉体の欲求であっても、やっぱり神の与えられた賜物なんですよね。神様の命令の中に生きているときに、それは祝福であります。でむしろそれを禁じるというのは、パウロは第一テモテの4章の4節で、第一テモテの4章でね、悪霊の教えだって言ってるんですね。これ食物を断ちなさいとか、結婚を禁じる教えっていうのは、これ悪霊の教えだって言ってるんですね。でそうではなくて、4章の4節に、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。こう言ってるわけです。でそれを神のことを考えずに神の命令以上のことをして貪れば、それがそのまま偶像であることがコロサイ書の3章の5節に書いてあります。でもね、それ以外にも偶像ってあるんですよ。で実はそっちの方が深刻かもしれない。例えばどうですかね、人からの評価、他の人がどう私を見ているか気になるとか。でも聖書に従えば、福音に従えば、あなたはキリストが十字架につけられたその罪の贖いを信じることによって義と認められる。キリストなんて完全ですよって。なのに他の人によって自分を判定しようとするのは、これは自意識が神となっていて、神以外に神を持ってるわけですよ。完璧にやっていこうとしたら、ね、これもどうでしょう。完璧なのは神だけでしょ。これもある意味で自分を神としてるんです。神は休んでご自分を礼拝することを願われているから、それでも何かしていかなければいけないと言って背いていったら、それ自体が偶像になっています。もちろんクリスチャンの奉仕の働きは祝福ですよ。それは素晴らしいですよ。しかし神様を差し置いてまでどんどんそれが自己目的化していったら、もうそれが偶像になってます。愛もこれ大きいね。愛は神の愛だから愛なんですよ。でこれ愛そのものを偶像しているときに、偶像化しているときに、それ自分を最も愛している自己愛という、自分が神となっているという、ね、だから神からの良きものを神のようにしていくことが偶像で、じゃあどうやって見分けることができるか。神を主権者とすることです。だからつまり、これをやめなさいって言われたら、はい分かりましたということができるかどうかです。例えばね、アブラハムがイサクを捧げるっていう時に、あなたの愛する独り子を捧げなさいって言ったんです。イサクは神からの約束の子供ですよ。でしょ、愛してるんですよ、アブラハムが。しかし捧げなさいって言われた時に捧げるわけですよ、ね、でもしそれができなかったら、イサクが偶像になっちゃうんですよ。でそれがこのやめなさいとか捧げなさいって言った時に、それが良きものであっても やめることができるときに本当に神を神として崇めていることができるんです。だから礼拝って大事です。礼拝ってのはね、このね、その順番通りになんか日曜日ねやることじゃなくて、自分の意思を王である主権者に全部明け渡すことですね。これをしていることが必要なんです。で、長老たちの問題っていうのはね、ここに出てきている心の中で神を求めているようにしてきてるんですけど、実は隠れた動機があって、それが満たされることを求めてるんですね。だからこれでエレミアじゃなくてエゼキエルが叶わないよってこう言ってるわけでしょ。つまずくんですよ、偶像持ってるから。でちょうどこれがあの金持ちの青年がそうであって、イエス様のところに来て永遠の命が欲しいってこう言ったわけでしょ。でこれをやってます、あれはこれをやってます、これもやってますって全部守ってると言いながら、イエス様が貧しい人に全財産を渡しなさいと。これ金が手放すことができなかったから、金をで悲しい顔をして去っていった。でこのクリスチャンのカウンセリングの中でこういう言葉があるそうですね。このカウンセリングって、これ人から話聞いてるというその問題 の糸口が見つかるときっていつかというと、その人の生活心の中にある偶像がどこにあるかというのが分かると、この分かってくるというんですね。この 手がかり、解決への手がかりが見つかるということなんです。だから6節で、悔い改めよ、偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよと言っています。で彼らの偶像って何だったのか、まあいろんなのあったと思うんですけど、まあ物理的にもあったと思いますし、でもエルサレムそのものかもしれません。偶像がエルサレムこそ救いがある、そうじゃないですよね。神にこそ救いがあるんですよね。で神がエルサレムを選ばれてるからエルサレムが救われるんであって、でこの思いを変えないといけない、悔い改めなきゃいけない。7節です。イスラエルの家の者でも、イスラエルに在留国人でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘め、不義に引き込むものを前に置きながら、私に尋ね求めようと預言者のところに来る者は、主である私が答えよう、私がそのようなものから顔を背け、彼を印とし語り草として、私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は私が主であることを知ろう。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは自分たちの咎を負う。この預言者の咎は尋ね求めた者の咎と同じである。それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの民とな、神となるためである、神である主の見つけ。だから尋ねて求めていく人たちは心の中に偶像を持ってたんですけども、その偶像に仕えるように教えている預言者も、まあ、同罪ですね、この取り除かれていくと。あとここで、さっき言ったように願いを叶えられないよという、この勇気が預言者には必要なんですよ。偶像になっていこうとする者に否、ノーという勇気がないと偽預言者になるんです。だから偽預言って身近なんだよね。超誘惑です。もう相手が求めてるの分かるって言うじゃないですか。いや違うよって言っちゃうんだよね。リンゴ売ってるお店でね、リンゴ欲しいって言ってもやだよって言ったら頭にくるじゃないですか。でも言わなきゃいけない、それが本物の予言になります。で第一テサロニケの2章の2節3節4節にこう書いてます。私たちの勧めは迷いを不純な心から出ているのではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。人を喜ばせるんじゃなくて神を喜ばせるんだよと。でね、これ面白いのはね、9節にね、主である私がその預言者を惑わしたって書いてある、ね、って神様が預言者を惑わせる、これ神の主権の中にあるよって意味です。 いろんな惑わしが私たちの世界にあります。ですね。偽予言みたいなのもあります。混乱もあります。いろんなことが起こってるけど、全部神は知っておられて、把握しておられて、なんとかするよと。神様はご自分の栄光を表すために最後は裁いて、そしてこの残る者のみがこの神様を知ることができるようにするわけなんですね。で、12節です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神による主の御告げですね。これからね、この繰り返しが出てきますね。もしその地に私が悪い獣を行く巡らせ、その地を不毛にし荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえその地にこれら3人の者がいても、さっきのノアとダニと呼ぶですよ、私は生きている、神である主の見つけ、彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことはできない、ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる、あるいは私がその地に剣を送り、剣をその地を生き巡ると言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら3人の者がいても、私は生きている。神である主の見つけ、彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。ですね。続けますよ、これ。いいですか。今度、疫病です。あるいは私がその地に疫病を送って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすために、血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の見つけ、彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって、自分たちの命を救い出すだけだ。ここにしますね。何度も繰り返してます。正しいものが代表者としてノア、ダニエル、ヨブです。で、ノアとヨブは結構ね、もう古典的な義人っていうかな。だって創世記にノアは正しいものであったと、神の恵みに見出されて正しいものであったって書いてあるわけじゃないですか。で、そしてヨブは正しいものであったって書いて、まあ、苦しみを受けましたけどね。どちらも古い人です。で、ダニエルがいるっていうのは、これがすごいんだよ。ダニエルは第一次捕囚の時にバビロンに捕らえされてる人です。605年です、紀元前。で、エゼキエルは597年に捕らえされてるんです。だほぼ同じ、ちょっとお兄さんぐらいですよ、おそらくは。その人が正しいものとしてかなり際立っていた、まあバビロンの中枢で王に仕えていた人ですから、かなりの名が広がっていたんでしょうね。で、神はそのダニエルの名も挙げています。でね、彼らの取りなしによって町全体が救われる、まあ、これ確かにありました。その一部の者の取りなしによって、ヒゼキヤもそうだし、ヨシア王もそうですね。で、さっきの、ね、話に戻るんです。あ、だから正しい人がいたらまたエルサレム救われるじゃんって、誰かいるんじゃないの中に、って正しい人いたら全体救われるんじゃない。で、これもさっきの話、当然だと思っちゃうことなんだよ、ね、当然だと思っちゃう。それは甘かった。主がその思いをはっきりと、そうじゃないよと、自動的に、例えば、いや私はね、あの人、あの誰々ちゃんがすっごい素晴らしいクリスチャンで本当に救えてるから私も天国行けるんだよって、これおかしな話でしょ。これも新約の真理なんですね。いいですか。各々が神の前で申し開きしなきゃいけないと書いてます。一人一人が神様の義と認められた、信仰によって義と認められた者のみがその神のところに行くことができ、で ヨハネの1章の12節13節にこう書いてますね。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってなく、ただ神によって生まれた。だから血によってではないんですよ。親戚や家族にクリスチャンいてもダメなんですよ。で、肉の欲求というのは頑張りですね。一生懸命聖書を読みました、祈りました、じゃあダメなんですよ。で、人の意欲っていうのはこれ人が認証するんですよ。ああよかったですねってね、牧師先生から私はクリスチャンっていう商品なんか認証をもらいました、だから私クリスチャンです、でもないんだっていうんだよね。これね、神によってのみ生まれる。だから他に正しい人、このノア、ヨブ、ダニエルがいても、その人たちはその人たちの義によって救われるけれども、私は必ずエルサレムにこれらの、災いを送ると。で、21節最後ですね、最後まで読みます。誠に神である主はこうせられる、人間や獣を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の4つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は彼らの行いと技を見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技を見て慰められる。このときあなた方は、私がそこでしたすべてのことはゆえもなくしたのでないことを知ろう。神である主の御告げ。でも慰められるって何度も語ってますけれども、これね、ちょっと変な慰めなんですね。変な慰め、何をもって慰められるかというと、自分たちが神の罰によってバビロンに捕らえ移されたけれども、ね、今まではエルサレムに残っている者たちは正しいから、ね、これはエルサレムにいてエリート集団じゃないけどさ、そこで頑張ってそこに留まっててね、エルサレムに、そして残っているって思っていたけれども、実は彼らも同罪だったってことが分かったっていうだけさめです。なんだ、俺罪人だけどお前も罪人だったのかっていうで、これで彼らはね、神のご計画の全貌が分かってくるんですよ。神はエルサレムそのものを避難所としてるんじゃなくて、神の憐れみがあってそこを選ばれてご自分の住まいとしておられて、でそのことを神と偶像とするんだったら、神それ取り除かれるんですよ。取り除いた後で初めて逃れた者が来て、バビロンの方にまで来て、それで神が、神であるということを教えられるということなんですね。ですから神様はこうやって偶像を取り除かれる働きを行われるんだよっていうことですね。で、その偶像を補強するような教えってのは偽予言なんだよっていうことなんです。痛いですね、言葉は、神の言葉は。けれども痛くていいんですよ。どうですか、マッサージで痛くないマッサージ、行きたくないですよね。行きたくないでしょ、痛くないマッサージ、痛くない手術やんない方がいいよねあ、でも無痛ってなんか今あるけどさ、でもやっぱり痛いよね、何かしら神様がね、祝福してくださいます。神様が、この悔い改めって言ってましたね、偶像捨てなさいって言ってました。そこに初めての平安があり、癒しがあります。皆さんの、この中にね、この神様の恵みがありますよう、お祈りいたします。祈ります。天のお父様、ありがとうございました。ここまで見ることができて感謝します。人間のありありとした姿を、このエルサレムにいる人たち、またバビロンに捕らえ移されたユダヤ人の人たちを通して知ることができ、ありがとうございます。彼らがすごく悪い人たちではなくて、まさに全ての人が本当にこういう問題を持っていることで、それを本当に真正面から彼らを通して教えてくださったことを感謝いたします。 主よ、どうぞあなたがここの教会を立て上げ続けてくださいますように、この御言葉を通して、そしてイエス様が本当にその要石となって、預言者と使徒たちによってこの教会をしっかりと立て上げて、結びも本当にしっかりと結ばせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。